Good evening.
こんばんは。
As most of you know, Wednesday night we review Sunday's message.
で、皆さんご存知のように、水曜日は日曜日のメッセージの、まあ、復習のような形でやっています。
And so if you're listening on the internet, please listen to Sunday's message. That was the message.
なので、インターネットで聞かれている方は、ぜひ日曜日の、この前の日曜日のメッセージを聞いてください。
But for some of us who were there Sunday, it, maybe you forgot what was the message all about.
で、日曜日に礼拝参加されてメッセージ聞かれた方も、あのメッセージ何だったかちょっと忘れちゃったとか、
maybe you remember some, I was acting as a drunk person. Maybe you remember that.
酔っ払いの真似してたのを覚えてるけどっていう。
You know, what was that about?
で、それ何だったっけな、ポイント何だったっけなっていうような人もいるかもしれません。
And so let's refresh our memory.
なので記憶をもう一度呼び戻して、復習したいと思います。
We're studying from 1 John 3:11 through 18.
ヨハネ第一の手紙の3章11節から18節のところを学んでいきます。
And here John is talking again about love one another.
で、そこでヨハネはまた、お互いに愛し合いなさいっていうことを。こう言ってるんですね。
And we already know that we should love one another.
で、お互いに愛さないといけないというのは分かってるんですね。私たち知ってるんですけど。
He's talking about it again.
でもまたわざわざここでまた書いてると。
And so we should know how important this is to really get a grasp of what this is all about.
だからそれだけ何度も繰り返し言うということはどれだけそれが重要なことなのかっていうことをしっかりと認識する必要があると思います。
And in this part, he's talking about contrasting.Love versus hate.
で、この箇所では愛と憎しみについてこう対比して話をしています。
And in the love of God, there is no hate.
で、神様の愛の中にはその憎しみというものは混じり合うことがないということです。
We don't hate one another in Christ.
キリストにおいてお互いに憎み合うということはないんですね。
But love one another in Him.
でも、キリストにおいて私たちが愛し合っていくということをしていく。
But when we do this,Even when we got it perfectly, some people are not happy about that.
で、それを私たちがもう完璧にお互いに愛し合うということができてたとしても、それを喜ばない人もいるということ。
And John says, "Don't be surprised."
で、そういう場合もあるんだけれども、驚かないでくださいっていうのが書いてあります。
Don't be surprised when people hate you, even though you're loving them with the love of the Lord.
神様の愛で人を愛しているときにもそれを喜ばない、それを憎むような人も出てくるけれども、それを驚いてはいけませんということが書いてあります。
Because after all, Jesus himself, many people hated him.
考えてみると、イエス様自身もたくさんの人に嫌われ、憎まれたんですね。
And why did he go to the cross even?
そして、どうして十字架に、そんな中でも十字架にかかったんでしょう。
It wasn't because a lot of people were loving him that he was.
みんなが愛してくれたから十字架にかかったんじゃないんですね。
And so even if we get it like Jesus, Jesus himself was not loved by everyone.
イエス様でさえ全ての人に愛されたわけではないということ。
So John is reminding us not to be surprised.
だから、ヨハネは世があなた方を憎んでも驚かないでくださいというふうに書いています。
And that was point number one.
それが一つ目のポイントです。
But I got ahead of myself. Let's read the whole portion that we're studying from the top to the bottom, and let's read it in Japanese tonight.
今日はヨハネ第一の手紙の3章11節から18節を日本語のみで、読んでいきたいと思います。
And it'll be up on the screen in English as well, so you can read along as she's speaking.
で、日本語のみで読みますけども、英語はスクリーンにも出るので、どうぞそちらを
目
で見ていただいたらと思います。
1 John 3:11-18。
はい。11節から、互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている指針です。カインのようになってはいけません。彼は悪いものから出たもので、自分の兄弟を殺しました。なぜ殺したのでしょうか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。 兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっています。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方が知っているように、誰でも人を殺す者に永遠の命がとどまることはありません。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく、行いと真実をもって愛しましょう。
アメン。Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Heavenly Father.
天の父様。
Help us once again to really get this in the depths of our heart.
このことを本当に私たちの心の本当に奥底のところで理解することができるように助けてください。
And help us even in our busy week to be able to just flow with your love through our lives.
忙しい生活の中でもあなたの愛が私たちの人生の中から流れて他の人へと渡っていくことができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.
Amen.
So point one was don't be surprised.
一つ目は、驚いてはいけませんというふうになりますね。
Don't be surprised about what?
何を驚いちゃいけないんですか。
That not everyone is going to like it even when you're flowing in the love of Lord.
神様の愛を流していっていても憎むものが出てくるけれども、それに驚いてはいけませんと言ってるんですね。
2
つ目のポイント
is the self-checkup.
自分自身をチェックと書いてあります。
and contrasting love and hate.
愛と憎しみをこう比べている対比しているものです。
The mark of the world. In the world, there's hate.
世の中にはもう憎しみというものがはびこっています。
But we're notOf the world.
でも私たちは世のものではないんですね。
We're children of the light.
私たちは光の子なんです。
And so there's no hatred that flows from our life.
なので私たちの人生を通してその憎しみというものが流れ出ていくことはないんですね。ね、ものではないんですね。
But in the world, there's so much hate being passed around.
でもこの世の中では本当にその憎しみがこうどんどんと伝わっていっている。
2A.
2の A ですね。
If we love each other, we pass the test.
私たちがお互いに愛し合っていれば合格って書いてあります。
If we have hate for our brother and sister, we're not even living. We still remain in death.
私たちが兄弟姉妹を憎んでいるなら、私たちは生きているのではなくて死の中にとどまっているのです。
And you can look at that from 1 Corinthians 3.Not for the screen. First John 3.
第一ヨハネの手紙の三章の14節、15節のところにそれが書いてあります。
It says that we know that we've passed from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. Anyone who hates his brother or sister is a murderer. And you know that no murderer.Has eternal life residing in themselves.
14節と15節、私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっています。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方が知っているように、誰でも人を殺す者に永遠の命がとどまることはありません。
It's surprising that he uses such strong words that if we have hate,It's like we're killing people.
ものすごいこう強い表現がされていると思うんですね。その兄弟を憎む者は人殺しですというふうに書いてある。
And in a sense, that really happens.
で、実際にはある意味そういうこと起きると思うんですね。
So many people committing suicide because of hate shown their direction.
その憎しみが自分にあまりにもたくさんの人から憎しみが向けられたときに、その人は自殺をしてしまうというようなことが起きます。
In a sense, they're killing them.
その憎しみが人を殺しているということになると思うんですね。
Words really hurt people.
言葉は本当に人を傷つけます。
And sometimes people misunderstand and get hurt by our words.
で、時にはその言葉を誤解して傷つくということもあります。
I'm not talking about the misunderstanding.
ただの誤解ということではなく、
But actually purposefully saying hateful things.
もうわざとこう憎しみを表現するような言葉を、言う、そのことに対してですね。
Because, if you think about all, you know, people want to think what they want to think about you, so they will take your words and twist it, and I'm not talking about that.
その、人から何か言われても、本当にこう曲げて解釈するとか違ったように取ってしまうっていう、いうことあるんですけど、そのことを言ってるのではありません。
But actually from the heart of hate, from a heart of hate, speaking words.
心の中にあるその憎しみっていうものが言葉に出るっていうこと、そのことで。
So what comes from the heart?
心から出るその言葉ですね。
And we, the children of the light, what comes from the heart is not hate.
私たち光の子供は口から出る言葉は憎しみで あってはない、いけない。あの心から出る言葉っていうのは憎しみであるはずがないんですね。
So the heart intent is really important.
なので本当に心がどういうふうに思っているか、意図しているかということがとても大切です。
And the Bible says that God knows the heart.
聖書には神様は人々の心を知って分かっているというふうに書いてあります。
And that out of the heart your words speak.
そしてその心から私たちは心を通して口からそのこと、心を表す言葉が出るんですね。
And point B.
次が B のポイントです。
That Jesus laid down his life for us.
イエスは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。
And it says that we're supposed to do the same.
そしてだから私たちも同じようにするべきですというふうに16節、17節にあります。
That we have the same type of love as Jesus, that we're willing to give up our life in love for others.
他の人のためにイエスが命を私たちの罪のために捨ててくださったように、私たちも他の人のために命を捨てるべきですというふうに書いてあるわけですけれども。
And on Sunday, maybe you remember, I thought, I'm not Jesus.
で、私日曜日にこんな話しましたけども、いや、私はイエス様じゃないからなって、これ聞いたら、これを読んだら思うんですね。
Jesus can say that.
イエス様は言えるかもしれないけど、命を捨てる、人のために命を捨てる。
But for me?
でも私が人のために命を捨てる。
That's difficult to understand.
なんか理解、ものすごく理解するの難しいなって思うんですね。
What should we do?
どうしたらいいんでしょうか。
How can this be real in our lives?
この御言葉が自分のその生活活の中で本物と真のものとなるのにはどういうふうにしたらいいんでしょうか。
Well, one way is in Philippians 2:3-4.
一つの方法がピリピ人への手紙の、2章の3節から4節のところ。
And here it talks about dying to selfish ambition.
ここにはその利己的な、自分の利己的な思いや虚栄っていうものをなくすっていうことが出てる、書いてるんですね。で、そこを読んでみたいと思います。
It says, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. Not looking for your own interests, but each to you to the interests of others."
何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。
And just reading this, this might sound difficult to do.
で、これを読んでも難しそうだなとは思うんですね。
But if you compare it to what Jesus has done for us, giving his life for us.
でもイエス様が私たちのために命を捨ててくださったように、私たちもそう命を捨てなさいと言われることと比べると、難しいかもしれないけど、
I think through the grace of God, I'll be able to do this.
神様のその力をいただいてだったらそれができるかもしれないっていうふうに思います。
And we know that in, when we are in Him, in Jesus, that we become more and more like Him.
そして私たちがイエス様のうちにそして共に歩むときに私たちはどんどんとイエス様に似たものへと変えられていくんですね。And this becomes actually possible. そしてこのことが可能になっていくんですね。
Point three is love in action.
三つ目のポイントですね。
And we all know that
行動の伴った愛というところです。
Action speaks louder than words, we know.
行動は言葉よりも強く人の心に伝わるというのはよく分かっている人もたくさんいるんじゃないかと思うんですけれども。
In verse 18 it says, Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth.
18節のところですね。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく、行いと真実をもって愛しましょうというふうに18節にあります。
With actions and in truth.
行動と行いと真実って書いてあります。
Actions may be possible.
行いは可能なような気がします。
Without even knowing Jesus.
イエス様を知らなくても善を行う、良い行いをするというのは可能かもしれないです。
But actions in truth only comes from a life in Jesus.
でも行いと真実を持ってやるっていうことは、神様から力をいただいてしかできないんですね。
Because there's a lot of good people who doing nice volunteer work.
世の中にはボランティアでいろんなことをこう尽くしてやってくださっている人ってのたくさんいるんです。
And that's really nice.
でそれは本当に素晴らしいことだと思います。
But it's not the same as doing it in God's love.
でも神様の愛でそれをやっていくというのとは少し違うんですね。
It's just good things.
ただ単に行い良い行いをしているだけなんですね。
And many times the good things are meantto show how good you are, that I'm a nice person.
そして場合によっては良い行いをするということが自分がよく見えるいい人だというふうに見られたいという思いからやっていることもあるんですね。
So that you feel good about yourself.
で自分のことが、まあ、結構自分はいい人間だと思える感じれるようにそれをしていることもあります。
But action in truth is all about truly thinking of God's love for those people and what you're doing.
でも行いと真実を持って人を愛していくというのは神様の愛で人を愛して良い行いをしていくということですね。
We can see this. Let me give you a reference of 1 Corinthians 13:3.
コリント人への手紙の第1、13章の3節のところを見ていただきたいと思います。
It says that if I give all I possess to the poor and give my body to in hardship that I may boast, but I have not love.I gain nothing.
コリント人への手紙第1の13章の3節。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。
Can you imagine that? Someone gives
想像してみてください。
Everything was given to the poor.
もう貧しい人にすべてを与える人。
How many red feathers do I get?
もうどれだけ赤い羽を何本刺しているのかわからないぐらいにも人に与える。もう部屋中赤い羽でいっぱいになるぐらいの募金をする。もう与える。
I'm great.
もう私はすごくいい人間だ。
I'll be in the newspaper.
新聞にだって載るかもしれない。
The one who gave everything to the poor.
もう貧しい人にすべて売り払ってあげた人って言って新聞に出るかもしれない。
It says that's nothing.
それは何の役にも立ちませんというふうにここに書いてありますね。
Just for your own boasting, but you have no love.
自分を誇るっていうことをしても愛がなかったらそれは何の役にも立ちませんと書いてあります。
So, how can we transform this into true love?
じゃあ本当の愛、真の愛に私たちはどういうふうに、変わっていかなければいけないのか、どういうふうにしていけばいいんでしょうか。
Well, one example was given by Ka-chan last.Two Sundays ago,
一つの例は、日曜日2回前の日曜日の時にカッチャンがメッセージしてくれたところにも入っていました。
And that's from 2 Corinthians 3:18.
第2コリントの3章の18節。
And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory We are being transformed into His image with ever increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit.
私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに聖霊なる主の働きによるのです。
Background information from the Old Testament.
旧約聖書でのちょっと背景としての情報なんですけれど、
When Moses was before God,
モーセが神様の前に出た時に、
His face was glowing.
もう顔が輝いたというふうに聖書に書いてあるんですね。
And he went down to the people and they go, wow,
そして人のところへ行ったら、もうあまりにも顔が輝いていて、神様と共にいたということがもう分かる、周りの人にも分かるという状態です。
And it says that he put a veil over his face.
そして覆いを顔にかぶせたというふうに書いてあるんですね。
And from the time that he spent time with God until the next time, the glow is starting to fade.
で、神様の前に出て顔が光って、で、次にまた神様の前に行く間にだんだんと光がこう薄くなって暗くなっていった。
Then he went back to pray and
で、また祈り、神様の御前に出て、覆いを取
って、radiant face again.
その神様の前に出たらまた輝くような顔になった。
And here he's saying, with unveiled faces.
で、ここに書いてあるのはその背景があるんですね。そして覆いを取り除かれた顔にというふうに書いてあります。
Let that glory of the Lord shine.
神様の栄光が映し出されている。
And so when we spend time.When we spend time with Him, reading His Word, praying,
神様と神様に祈り、神様の御言葉を学び、神様との時間を過ごすと、
When we go out from our home or wherever we're going out from,
私たちがそこ自分の家から出た一歩出た時に、
There's a glow.
顔が輝いている、神様の栄光が映し出されている。
It might not be a light type of glow.
光がピカピカ光ってるというわけではないかもしれないですけども、輝いている。
But when you're with people, it's like a refreshing.
そして、人とい
る、
いるとその人たちはすごくその人といるとリフレッシュされたような気持ちになります。
But if you don't have that refreshment yourself, you can't refresh others.
でも自分自身がリフレッシュされていなければ、他の人に与えるものというのはなくなってしまうんですね。
If you squeeze out everything that you have,
もう自分の持ってる力をすべてこう絞り出して出し切ってしまっていたら、
and you come to help somebody else,
誰かを手伝いたいと思っても、助けたいと思っても、
they say, looks like you need some help.
あなた、私を助けようとしてるけど、あなたが助け必要なんじゃないのっていうふうになってしまいます。あなたのために祈ってもいいですかっていうふうになります。病院に行って、誰かが病院に入院していて、病院に行きますね。
they work too much.
で、その人はもう働きすぎてて、その病院に入って、
And they're receiving the IV.
入ってるんですね。で、点滴をもう入院して点滴を受けている。
To get some energy.
もうエネルギーがもらえるように点滴を受けています。
And so you feel, I must go and visit them in the hospital.
だからもうその働きすぎで入院している人を訪ねていって、励まさないといけないと思うんですね。
I have to.
やらないといけない。
So you go.
やらないといけないから頑張っていく。
And they say, Yeah, I was so exhausted from work.
で、病院に行ったらもう本当に疲れ切ってね、仕事でも本当に疲れ切った。
And so I'm getting the IV in the hospital.
だから点滴を受けてるんですよ。
You got tired from just that?
仕事で
That's all?
それだけで疲れちゃったの?
Listen to my story.
じゃあ私の話聞いてよ。
Today was terrible.
もう今日ほんまにひどかったんよ。
Let me tell you about it.
もうどんなことあったか教えてあげるわ。
You shouldn't even worry about it. You should just...
もうこんな点滴なんか取っても、もう僕の話聞いたらそんなんもう本当にもうなんてことないから。
I should be the one in the hospital.
私が入院するべきやっていうような状態。
But I'm tough.
でもタフだから大丈夫。
The person in the hospital is not blessed at all.
病院の人は、病院に入院してる人はそういうふうな人が来ても全然こう祝福にならない、励ましにならないんですよね。
And so we need to have that refreshing experience ourselves before we can bless anybody.
だから人を祝福するためには自分自身がちゃんとリフレッシュされて、その人に与えるぐらいの力があるようにリフレッシュしないといけないんですね。
So there's a practical thing we can do.
だから実際に具体的にできることっていうのがあると思います。
We can see how we can get the clutter out of our lives, the things that are unnecessary to do.
自分の人生の中で本当には必要でないものっていうものをこう取り除いていくっていう作業がいると思うんですね。
Everything seems so important, doesn't it?
何もかもなんか大切なような気がしてしまいますが。
But there's some things that we shouldn't really be doing.
でもよく考えてみるとこれはやるべきではないなということがあると思うんですね。
we are not Superman.
私たちはスーパーマンではないです。
Yeah. We can't do everything.
全てのことをできるわけではないんですね。
We can do the things that God has called us to do.
神様が私たちに示してくれたことをできる力はあるんです。
Everything we are called to do, we can receive the power to do that.
神様が与えてくださって、これを私たちにやるべきだというふうに用意してくださっているものは、私たちは神様から力をもらってやっていくことができるんです。
And so it's important for us to tune in and say,What is it that you want me to do?
だから神様としっかりとつながって、神様は私がやるべきことは何ですか、あなたがやってほしいことは何ですかっていうことをしっかり神様とつながって知る必要があるんです。
Is this something that you will give me power and energy to do and bless the people?
これはあなたが私に力をくださって人を祝福するために力をくださってやっていくべきことですかっていうふうに神様に聞く。
And sometimes we don't have to we don't have the luxury of choosing.
私たちはその選ぶっていう余裕がないっていう時があります。
Yeah, when someone passes away,
誰かが亡くなったとか、
we can't just say, I'm too busy.
誰かが亡くなった時に、いや、私ちょっと忙しいからごめんねっていうことは言えない。
So there are times when we have the possibility of getting exhausted.
なので私たちはその疲れ切ってしまうっていう可能性はもうあちこちにあるわけですね。
But that's the time we say, No, Lord, I just really need extra power for today.
で、そういう時には神様、今日これを私がやっていくために本当に特別な力をあなたが与えてくださいというふうに祈っていくべきだと思います。
So we need wisdom and creativity.
私たちには知恵とそしてクリエイティビティ、こう想像していく力というものが必要なんですね。
so that we can have love in action.
そういうふうにして、行いと真実を持って人を愛していくということができる。
And on Sunday I talked about my motorcycle riding buddy.
日曜日に私バイク友達の話をしました。
And I made a mistake. He can't come on Sunday.But he can come on Wednesday.
日曜日には私のバイク友達は来れてなかったのに、バイク友達って言って探したんですけど、
yeah.
今日は来てます。
カズ、
yeah, 私のバイク友達なんですね。
He's the one who said, Lloyd, you're busy, just let's go for a breakfast ride.
ロイド、忙しいんやったら朝ごはんの時間でもちょっとでもいいからちょっとバイク乗りに来ようって言ってくれたのが彼なんですね。
The day that I had meeting all the way till 9 p.m.
お昼から9時過ぎまでびっちりミーティングが詰まってた時でした。
He said, It's okay, let's just go for a breakfast ride.
忙しくてもいい、じゃあ朝ごはん朝の時間にちょっと行こうよって言ってくれた。
And I felt refreshed.
本当にリフレッシュしたんですね。
The country roads going there.
もう田舎道をずっとバイクで行って、
having Christian fellowship with Kazu.
カズとクリスチャンのその交わりっていうものが持てて、
and so it was worth it. Thank you.
で本当にもう価値があったと思うんですね。ありがとう。
アメン。
Amen.
Yeah. It's a strange way to end the message, huh?
そこでアメン言うのなんかおかしいですね。
Yes. But let's continue in worship.
でも続けて、はい、賛美していきたいと思います。